ご見いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。聖書には病からの癒しの奇跡が数多く記されています。この奇跡についての記事を読むときに、起こった奇跡の不思議さに目が奪われてしまいがちです。その場合、奇跡の不思議さに対する反応は様々です。ある人は自分の身にも同じような奇跡が起こることを期待します。医者からも見放されるような病のために苦しんでいる人であれば、そう思うのも当然です。またある人は、常識では起こり得ないような出来事に、その奇跡の信憑性を疑います。経験上の常識を持ち出せば、そう結論するのも当然です。さらにまた別の人は、出来事の背後に働いておられる神の存在を信じて、そのような偉大な技をなしてくださる神を褒めたたえます。信仰によって出来事を受け止めれば、神を賛美するのも当然の結果です。しかし、奇跡を体験した本人がどうなったのかという視点は案外忘れられがちです。当然奇跡を受けた本人は、病気が癒されたり、悪霊が追い払われたりするわけですが、その結果、どういう生き方になったのかということは、読者の関心に上ることは少ないように思います。もちろん、その人がその後どんな行動をとったのか、どんな暮らしになったのか、そこまで記している奇跡の記事はあまりありませんから、関心を持たないのも無理もないことかもしれません。しかし、その奇跡が、それを目撃した人たちにとってどういうメッセージを持っているのかというのと同じくらい、奇跡を受けた本人にとってどんな変化をもたらすほどの重要性を持っていたのかということは大切なポイントであるように思います。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、使徒言行録、三章、一節から十節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。ペトロとヨハネが午後三時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日、美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼は、ペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、施しを請うた。ペトロは、ヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさい、と言った。その男が、何かもらえると思って、二人を見つめていると、ペトロは言った。私には、金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。そして、右手を取って彼を立ち上がらせた。すると、たちまちその男は、足やくるぶしがしっかりして、踊り上がって立ち、歩き出した。そして、歩き回ったり、踊ったりして、神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆、彼が歩き回り、神を賛美しているのを見た。彼らは、それが神殿の美しい門のそばに座って、施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。 今日取り上げた箇所には、使徒たちによって行われた奇跡の記事が記されていました。すでに、使徒言行録には、使徒たちの手によって、多くの不思議な技と印が行われていたことが報告されていますから、今日の話は、その具体的な報告と考えることができます。さて、ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった時のことです。話は少し脱線してしまいますが、キリストの弟子たちはこの時はまだユダヤ教の習慣に従って1日に3度の祈りの時間を守っていたようです。1世紀末から2世紀初頭の頃に書かれた十二使徒の教訓と呼ばれる書物の中には、主の祈りを一日に三度祈るようにとの勧めがありますから、一日に三度祈る習慣は、使徒たちの後の時代もしばらくは続いていたようです。もちろん、紀元70年には、神殿はローマ軍によって破壊されていますから、祈りの時間に神殿に登っていくということは、その後の時代のクリスチャンにはありませんでした。さて、その定められた祈りの時のために、ペトロとヨハネが神殿に登っていくと、生まれながら足の不自由な男の人が運ばれてきました。祈ることと施しをすることは、当時のユダヤ人にとっては宗教生活に欠くことができない要素でしたから、神殿に集まってくる人々を当てにして、物乞いをする人たちも、神殿に集まってきました。今日登場する男の場合は、自分で歩いてくることができないわけですから、友人か親兄弟の手を借りて運ばれてきたのでしょう。そして、ここに来るのは、今日初めてなのではなく、いつものことでした。この足の不自由な人が、日々の暮らしを維持していくためには、人々の善意にすがるより他はなかったのです。それはそれで、施しの習慣が社会に果たす役割は大きかったと思われます。ペテロとヨハネは、この男性をじっと見つめ、私たちを見なさいと言いました。じっと見つめられただけでも、何かを期待できそうなところへ持ってきて、私たちを見なさい、などと言われたものですから、期待は高まるばかりです。この男もまた言われる通りに、ペトロとヨハネを見つめます。ところが、ペトロの口から出た言葉は、男の期待から大きく外れるものでした。話の結末からすれば、この男は、自分の期待したこと以上のものを手に入れることができたのですが、この時はペテロの言葉に多少の失望を感じたかもしれません。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。日本の教会は、他のキリスト教国の教会に比べて、決して経済的な余裕があるとは言えませんし、日本社会の中で見ても裕福な組織であるとは言えません。しかしそれでもあの時の人たちよりはずっとお金持ちであるかもしれません。しかし問題なのは経済的な価値では測ることができない確かなものをこの世に対して提示することができているか、ということを思います。もし教会がその大切な務めを果たすことができていないとすれば、それこそ教会の存在意義が問われてしまいます。ペトロやヨハネがしたのと同じように、今でも教会のメッセージは金や銀の多さにあるのではなく、ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい、ということの中にあります。さて、ペテロはそう言いながら、手を取って男を立たせました。 すると、たちまちその男は、足やくるぶしがしっかりして、踊り上がって立ち、歩き出したというのです。この奇跡が、単に足の不自由な男の足を癒したという話だとすれば、ここまで話を記せば十分です。しかし、使徒言行録は、この男が歩けるようになったということを記して終わるのではなく、この男が歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、ペトロたちと一緒に境内に入っていった様子までも描いています。この奇跡は単なる不自由な足の癒し物語ではありません。そうではなく、神を踊り上がって褒めたたえ、共に神を礼拝するものとされたというところにこそ、その素晴らしさがあるのです。自分の置かれた境遇に落胆し、どうすることもできない人生に失望していた人が、イエス・キリストの名によって希望を見出し、喜び、踊りながら神を褒めたたえるものとされる奇跡は、今もなお、教会が経験している神の御業です。教会には金も銀もなく、おまけに病を癒す奇跡の力もないというのではありません。人たちと同じように、イエス・キリストの名によって人々を立ち上がらせる尊い働きを主から委ねられているのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は聖書を開こうの CD、 ローマの信徒への手紙の入ったこの CD を全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるようにできる範囲で詳しくお書きください。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で。さよなら。